富山県、なんだか気になる妖怪くたべの正体は中国の水獣。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマサバさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。マイクの調子が悪い。なんだか、プツプツ聞こえている。今はちょっと安定してるけど、もしかしたらプツプツなるかもしれない。今まで一緒に頑張ってきたのに。マイクが悪いのか、ケーブルが悪いのか、アダプターが悪いのか、ちょっとしょんぼりしておりますが、ちょっと貧しいんでこのままやっていきます。はい、ということで、毎週木曜日は日本中の妖怪を探しに行く妖怪日本一周の旅をお届けをしておりますが、今回お届けをする都道府県もワンタンのちょっぴり気になる場所です。はい、ということで、今日お届けをする都道府県は富山県。はい、県庁所在地は富山市ですね。はい、行きたいね。やっぱね、寒い時に寒いとこ行きたいね。うまいもんを食べに、と思っております。はい。富山県というと、この妖怪日本一周の旅が始まるきっかけになった場所なんですよね。はい、お届けしたのが、仙北関北のお話っていうのをね、この妖怪日本一周の旅の前にやったんですよ。うん。それの、放送した時に、富山県の人で、あ、そんな妖怪あるんだ、みたいな。そんな、反応があって、もうテンション爆上がりで、こりゃいけるぞっていう風にね、思って始めたところがあります。はい、ということで、実は富山県にはたくさん興味深い妖怪があるんです。その仙北関北というのは、カエルの妖怪ですね。実はカエルは地上の支配者、なんていう風にも言われているんです。はい、そして妖怪日本一周の旅の一周目の時は、確か予言の鳥のお話をしましたね。はい、予言獣、予言の鳥。そして、今日はまた別の予言獣の話です。もしかしたら、このコロナ禍、あ、知ってるぞと思う方もいらっしゃるかもしれません。はい、ということで今日は、妖怪くたべのお話を、4つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、大人気、妖怪くたべとは。そして2つ目、その正体は、予言獣、九段がなまった。そして3つ目、その正体は、中国から来た、漢方の守護神、白卓。そして最後4つ目、なんだか怪しい説があるぞ。はい、ということでボリュームたっぷりでいきましょう。今日のまず1つ目、大人気妖怪くたべとは。はい、妖怪くたべは立山に現れた四つ足の人面の不思議な妖怪です。立山にある神山幽谷という不思議なことや恐れ多いことが溢れていると言われている場所に、薬の原料を取りに来たものが出会ってしまいます。そしてそんな不思議なくたべは、4、5年のうちに原因不明の難病が流行するが、我が姿を見た者はその難を去られると言ったのです。なかなか強烈ですね。ではあるんですけども、あれ、これ聞いたことあるぞと思った方、はい、素晴らしいですね。実はこれアマビエに似てるんですよね。アマビエというのはこのコロナ禍に大流行した妖怪の一つです。これから先豊作は続くか、疫病も蔓延するだろう。その時は私の姿を描いて人々に見せなさい。そんな風に言ったアマビエ、これは熊本県の妖怪です。うん。ということなので、まあ、同じような妖怪が富山にいるのかなって思ったんですけども、なんで富山にいるかが気になっちゃったんですよ。で、なんでかっていうと、実は九州って予言獣が多いんですよ。このアマビエ以外にも予言獣がいます。これなぜかというと、九州はこれらが入ってきた場所だから、と考えられているんです。なので疫病を予言する予言獣がたくさん出てきた。なのでなぜ富山に疫病を予言した予言獣がいるのか不思議だったんですよね。そしてちなみにこの九州の予言獣たちはですね、とあるものがモデルになってるんです。それは人魚。はい、人魚の姿をしていることが多くて、例えば、アマビエのモデルになったと考えられている神社姫、これも、まあ、蛇のような人魚のような姿をしています。アマビエも長いくちばし、鱗がある、髪の毛は長い、足が3本、これもですね、まるで人魚のような姿。そしてこの人魚はさらにモデルとなっている生き物は魚、リュウグウノツカイなんです。はい、リュウグウノツカイを見ると地震が起きるって聞いたことありませんか？もしかしたら昔の人はそうした地震を予言するリュウグウノツカイというのは疫病災害も予言すると考えていったのかもしれません。はい。まあ、その話をするとちょっと長くなってしまうんですけども。っていうと、ますますなぜ富山に全然魚っぽくない姿で 疫病を予言するものがあるのか、不思議で仕方なかったんですよ。はい、ということなので、この正体は別にあるのではないだろうかということでですね、探してきました。はい、二つの説を紹介しましょう。今日の二つ目、その正体は予言獣クダンが訛った。はい、クダン聞いたことありませんか？人弁に牛と書くクダン、その姿は半分人間半分牛という何とも奇妙な姿をしています。1836年京都に現れました。そのクダンは数年連続で豊作が続くと予言します。またその姿を貼り付けておけば家内は繁栄し厄も避けられると続けます。はい、ということでクダンというのも予言獣ではあるんですが、疫病を予言するものではないんですよね。うん、クダンのこと知って言いはしないか、ギリ聞くぐらいかはい、クダンのことし、これはね、この妖怪クダンからやってきてるんですけども、クダンの予言が外れないように嘘偽りのないという意味ですということで、この、京都に現れたクダンが広まっていく中でクダメになったのではないかなというような説、またクダンというのは中国風の名前で、クダベというのが日本風の名前だよ、だから同じだよというような説もあります。うん、ではあるんですが、これとはまた別のクダベの正体というのがあるのです。今日の3つ目、その正体は中国から来た韓服の守護神白卓。はい、ということで白卓ですよ。白卓、もう知ってる人からするとわーっていう風に湧く白卓ではないでしょうか。はい、中国の水獣です。水獣というのはいろんな動物がある中の長の一人っていうようなイメージではあるんで、まあ超すごい神的なものっていうような、もう今日はそれだけで大丈夫です。はい、で水木しげる先生がまさにこのクタベは白卓と同一だと言ってるんですけども、これはクタベは人面の牛で、そしてお腹に目があったと誤認した水木先生の説ではないかなんていうふうにも言われています。うん、じゃあ違うじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけども、白卓っていうのはね、実は漢方薬の守護神とも言われていて、日本では病魔を防ぐ力があるなんていうふうに言われてるんですね。古い薬屋さんでは看板に白卓が描かれていたりとかということなので、立山に薬となる原料を掘り起こしたものが出会ったのは、実はクタベではなく白卓だったのではないかというようなお話がありました。ワンタンは白卓説を推したいなっていう風に思ってるんですけども、じゃあなぜその白卓がクタベになったのか、なんだか興味深いお話がありました。今日の最後4つ目、なんだか怪しい説があるぞ。はい、ということでこれね、調べるとピクシブ大百科にしか載ってなかったんですけども、江戸時代に瓦版という、まあ、今の入手紙のようなものを売るために姿を購入すると魔除けになるっていうような予言獣ニュースが流行りました。そして元々いた九段だったり白卓がマンネリ化したことから、新たに考案されたのがクタベではないかというようなものがあるんです。いやー、これはちょっとワンタンはそんな気がしてきたっていう風に浅い知識で思ってしまったなるほどね、だから九段っぽいところもあるし白卓っぽいところもあるのかななんていう風に思ってしまいました。でちなみになんですけども、他にも気になるものがありました。同時期におならの病を予言するスカベという妖怪が現れたそうです。自らを書けば病から逃れることができるっていうですね、まあ、そんなパロディ的なものも生まれたそうです。はい、このパロディ的なものが広まったっていうのも合わさって、もしかしたらクタベはこの人が冗談で作ったとかビジネス的に作ったっていうような、なんか人が作った妖怪なんじゃないかなと思ってしまったというのが今回のワンタンの説ではありました。はい、ということでこのクタベ、実はねこれもコロナ禍で大流行したんですよ。インターネットで調べたら、ああこれ見たっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれません。なんともシュールな表情をしている妖怪クタベ、その正体は何者なのでしょうか。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい、永遠にうまくならないけど。はい、おやすみもいもいというのはワンタンがぷむぷーこと言ったコーナーです。テンポムがなんだかよくわかってないからぷむぷーことしかいないコーナーです。もう永遠にうまくならないけど、ギターは好き。いつか胸を張って弾ける日が来たらいいなと思っております。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。